東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様、新年明けましておめでとうございます。つつがなくお過ごしでしょうか。いよいよ2020年ですね。オリンピックイヤーですね。ね、それもね、日本で開催。本当、なんと言ってか、もうドラマティックなね、一年になりそうですよね。本当、私、オリンピック、もし、チケットが当たって見に行けたら、本当に一生に一度の思い出になるんだろうなって思ってます。皆さんは、ね、何か見に行くんですかね。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そして、レディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン、放送を聞くを押すと、番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第169回目放送、熟成と時の流れ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはアナと雪の女王2です。
はい、できました。もうアナ雪もね、すごい楽しみにしていて、はあ、一体どんなお話になるんだろう、どんなね歌声になるんだろうとか思ってたんですけど、もう期待通りで、アナ雪よかったですはい、前回にね続いてエルサとアナと姉妹のお話になってるんですが、今回はですねエルサさんの魔法の源、ね、どうしてエルサさんだけ魔法が使えるのかっていう、その謎について、ストーリーが展開していきました。なのでね、そうだよな、なんでエルサさんだけ不思議な魔法が使えるんだろうとかっていうことを思ってた人もたくさんいると思いますけど、ね、それを解明しに旅に出るんでしょうかね。はい、一応ですねパンフレットからストーリーということであらすじをお話ししたいと思います。まず幼い頃のアナとエルサはお父さんのアグナル国王さんから昔話を聞いていました。おじい様のルナード国王の時代に北方に住むノーサルドラの人との平和の印ということで、ルナード国王さん、おじいちゃんは2つの国を結ぶダムを、ね、プレゼントしたんだそうです。なんですけども、その祝宴の席で、 二方、ね、争いが起こってしまって、その争い、まあ、戦いに起こった精霊たちによって、まあ、人々は霧の壁によって魔法の森に閉じ込められてしまいます。まだ少年だったあのアナとエルサのお父さんのアグナルさんは謎の少女に命を救われましたっていうお話をね、あのね、あの寝る時のお話でお父さんから聞いてた二人は、その話の続きをせがむ娘たちにお母様のイドゥナ王妃っていうのが、あの伝説の川アートハランの子守歌を聞かせます。このアートハランの子守歌がまた素敵な歌でですね、あ、そう、ちょっと途中なんですけど、一応私あの今回は吹き替えで見てきました。もうこれもね、字幕でも本当は見たいなと思ってるんですけど、とりあえず先にね、あの吹き替えで見たっていうことをちょっと付け出します。で、続きです。で、ある日アナはエルサの様子がおかしいことに気がつきます。なんとエルサさんにはあの不思議な声がね、一人だけエルサさんにだけ聞こえてました。なんかね、こう呼んでるような声みたいなんですね。それで夜にエルサは城を出て、その歌声に応えるように魔法を使っていきます。で、このエルサが投げた衝撃波っていうのが宙に舞う水を結晶に変えて、あと突然閃光が北方から上がってきて、アレンデール王国に異変が襲います。で、大地が揺れたりとか、あの水が枯れたりとか、まあ、そういったアレンデールに住む人々は怯えてしまいます。で、その、 あの怯えた人たちはあのフィヨルドの上の崖に避難します。で、そこにトロールの長老バッピーさんが現れて、エルサに古代の魔法が目覚めたと忠告します。で、まあ、怒り狂ってる精霊を鎮めるためには過去の間違いに決着をつけなければならないって言って、あのエルサに諭します。それでまたエルサとアナとクリストフ、スベン、オラフは北方の地へ旅に出ます。で、まあ、一行は霧の壁に立ち向かうというか行き当たってしまって、まあ、エルサの魔法のおかげで中に入れるんですけども、そこはまさしく精霊の住む魔法の森でした。まあ、今回はエルサの魔法の秘密について、まあ、調べてっていうか、まあ、旅を始めることになるんですけど、まあエルサさんもね、あのアナさんもね、落ち着いた感じの柔らかい笑顔になって、あの普通に平凡な日常を過ごしていたんですよ。本当になんか、わあ素敵なドレスとかね、なんか本当に家族っていうか微笑ましい、あの、ね、夜になんかなんていうかな、ジェスチャーゲームみたいなのしたりとかしてね、すごくなんかね、和やかな雰囲気で、姉妹もすごく仲がいいんだけど、だけどエルサだけに聞こえる不思議な声、呼び寄せる声っていうんですかね、その声をエルサがあの気になってるもんですから。でもアナも気がついていて、エルサの様子がおかしいって思ってて、でもしエルサが何かを決断するなら私も行くからねって何度も何度も言っていて、でね、まあアナさんが行くんならって言って、あのクリストフもね、もう旅に出る準備をしてもうやっぱり相変わらず、はい、エルサさんの歌声、マスタカコさんの、歌なんですけど、もう未知の旅へ出かけるっていう決意の歌なんですが、お見事でした。もう何回も何回もこう耳の中に繰り返し繰り返し出てくるようなリズムとメロディーで、まさにエルサが旅立とうとしている時の決意の歌になってまして、これはぜひ、聞いていただきたいなと思います。前もね、すごい、ね、いい歌をエルサ歌ったんですけど、今回も負けじと、魂のような歌声が響いていきます。映画館の中で楽しみにしていただきたいと思います。あと今回はですね、やはりあの映像がやっぱりものすごく綺麗で、もうやっぱり精霊の森っていうぐらいですから、雨や風や、ね、大地の怒りだとか水の怒り、っていうのも全部表されていて、まあ、本当人間っていうのは自然界に対してなすすべがないんだなっていうことを感じました。それでも、エルサさんは自分の不思議な魔法について、どうしてこんな魔法が使えるようになったのかっていう、謎解きっていうか、ね、旅を続けていきます。まあ、途中でね、オラフだとか、アナさんたちをね、置き 置き去りにしていかなきゃいけない時もあるんですけども、たくましいエルサを目の当たりにして、やっぱりエルサさんすごいとか思っています。で、見どころなのはですね、エルサさんのたくましさもそうなんですけども、衣装なんですね。もうそのお城でくつろぐ時の衣装で、それから旅に出かける時の衣装で、旅に出てもう海の中で一人立ち向かう時の衣装で、全部見事で、で、あと旅が、ね、終わりに近づいて、で、旅が終わってもう一回みんなに再会できる時着てた衣装がまた素敵で、はあ、本当にため息だけのなんか映画になってます。今回はね、はっきりとした悪役っていうのが、まあ、いないもんですから、なんとか王子みたいなのがいないので、のびのびとエルサさんも、ね、働いています。どっちにしてもこの話も全体を通すと、過去の負の遺産じゃないですけど、そういったものがあって、で、それをこう現代の人たちがどうやって、ね、対応しようかとかっていう、その工夫したりとか苦悩したりとかっていうのをこう表していて、本当にね、今起こったから今対応するじゃなくて、過去にずっと根付いているものをだんだん時がこう流れていって、それで今じゃあどうしたらいいんだ、どうしたら解決するんだっていうところまで来ているようなお話で、やっぱりこれアナ雪っていうのはお話がとっても深いです、なので子供さんも楽しめるし、大人の方も本当に楽しめると思いますので、アナ雪2ぜひおすすめしたいと思います、ね、きっとね、このままだときっと、また3も出てくるんじゃないかなっていうイメージもあるんですけどね、まあ、何はともあれ、今度4月にディズニーランドの方にですね、ディズニーランドじゃない、ディズニーランドでは違うのがあるんですけど、ディズニーシーでアナ雪のね、ボートができますから、それはそれで楽しみにしたいなって思いますね。はい、以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーではDJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。本日のぽっかりタイム利用術はターミネーターニューフェイトです。はい、もうターミネーターもうずっと気になっていて、まあ、年末ね、公開された映画ではあるんですが、やっぱり新年一発目はこれでしょうっていう感じで、お話ししたいと思います。もうターミネーターの一番最初一作目っていうのは、もうなんと1984年ですね。この時にアーノルド・シュワルツネッガーさんとリンダー・ハミルトさんのね、このサスペンスっていうか、もう本当のもう衝撃を、世界が衝撃を受けたっていう、そういう映画だったですよね。はい、私何気にその後ターミネーター2とか3、4で出たりとか、あと今度新機動ジェニシスとかも全部見ていったんですけど、
案外ねこの一作目が気に入ってたりします。他のもねやっぱりスケールも大きくなってお金もかかってて、でお話の内容もすごいこう混んでるんですけど、なんだけどやっぱり一作目のターミネーターの純粋に一人の平凡な女性が、なんか未来から来た機械にね追いかけ回され殺されかけるっていう、だけど自分の知力とあと助けに来てくれた人と協力してでターミネーターを撃退するっていうねお話だったんですけど、それはそれでねすごくもう未だに記憶にはっきり残ってるっていうお話なんですけど、今回はそのターミネーターの1作目が終わってその後のお話になってます。なので、3と4っていうかな、2、3、4とはちょっとまた別のところだし、あとジェニシスともちょっと別のルート、まっすぐなんていうかな、まあ、正統派っていう CM では言ってたんですけど、その正統派のターミネーター1作目の次にね出た話っていうことで、受け止めていいみたいです。まあでこの裏話すると、まあ、パンフレットからなんですけど、シリーズの通算6作目っていうことになるようなんですけども、まあ、生みの親であるジェームズ・キャメロンさんがプロデューサーとして復活したそうなんです。で、まあ、ターミネーターのその正当な続編っていうことで、まあ、本当にねこのサラ・コナーさんね女優さんがなんと28年ぶりだそうです。まあ、彼女のそのインタビューでもあるんですけど、もうまさか、ね、これだけ長い付き合いになるとは思ってなかった、サラとの出会いはその本当にそのことがリンダさん、ね、ハミトさん自身の人生を決定づけたものでしたっていうお話をされていて、まあ本当に私もそう思いました。スターウォーズとかでも同じね主人公の人が、なんていうかな年を取った後の、演技をするんですけれども、もうスターウォーズしかりこのターミネーターしかりで、同じ人が年を、ね、取って年を時間の流れを感じてそして演技に反映されるっていう、この長く生きててよかったっていう言葉もあるんですけど、そういう作品になっているっていうことに本当に感慨深いものを感じました。実際問題このターミネーターっていうのはね、やっぱり未来から来た機械に、ね、追っかけ回されて殺されかけるっていうお話なんですけど、やっぱりこの今回のターミネーターニューフェイトでもおっかない機械に追っかけ回されてもうめちゃくちゃ強くて、もう対応のしようがないじゃないっていうような相手を元にですね、だけどやっぱりこうどうもその主人公を助けに来てくれる、ね、人がいてですね、バニーさんなんですけど、バニーさんを助けてくれるグレースさんがいましてですね、でこの2人が逃げ回る。本当はでも、もう前回も、前回というか前作のターミネーターの時も、ね、未来から来た人が助けてくれるんだけど、やっぱりこの時はもう本当に必死でね、2人で戦ったんですけど、それでも今回の人は少しは強くなってるんですけど、やっぱり弱い面があったりしてですね、どうやって逃げ切るんだとかっていう。で、今度の、シュワちゃんはどういう役柄で出てくるかっていうのもね、ちょっと見どころかなって思います。ターミネーターかー、本当にね、なんか本当にこの時間の流れをこうぼーっと感じるっていうか、こうしばらくこうね心の中をたゆませていたいっていうか、そんな感じの映画になってまして、皆さんどんなことを思うかなとか思ってます。ですね、そうで、ターミネーターのお話の中でやっぱりその、まあ、現代が目標だとすると携帯電話、ね、ありますよね、 iPhone。 でこの携帯電話がある程度、まあ、ネックっていうかね、こう小道具になってまして、その携帯電話は確かもう持って歩くだけでね、位置情報って GPS とかがね、あらゆるものから把握されるっていうじゃないですか。で、まあ、実際位置情報とか、ね、オンにみんなして歩かないとポケモンとかもできませんからそうなんですけど、でもそれにしても未来から来た人たちがそのね、iPhone をどうやって使うかとかね、ありますわね。私もこの今でこそ iPhone って1人1台持って、1人 2台持ってる人もいるかもしれないですけど、1人1台持ってて、こういう時代になるってことを誰が想像しただろうっていうことをちょっとふっと思いまして局長さんは想像してたそうです。あ、そうだ、局長さんはもう10年前ぐらいからこの世の中になるっていうのは予想してたって。で、 あともう一人このいると思うんです。そのアップルの創始者のスティーブ・ジョブズさん。私もこの人の、ね、その想像力っていうのを本当になんか感動してます。未だにこのスティーブ・ジョブズさんっていうのはもう本当にもう100年後も200年後も歴史に名を残す人なんだろうなっていうことを感じますよね。いろんな有名な人いると思うけど、この世の中にした人の、功績っていうのは本当計り知れない影響力がありますよね。まあそういったその一番のその人と同じ時代に生きれたっていうことになんかこう感謝もしてしまうっていうような感じですかね。あと、広角機動隊っていうアニメがあるんですが、ここの広角機動隊でも割と、ね、未来を通してたかな、見通してたんじゃないかな、城政宗さんなんですけど、見通してたかもしれないなとか思いますかね。もうその強化機動隊の中では頭の中にね、なんか脳自体がコンピューターになってるっていうかね、そういうものになってますから、まあ、そこまではいかないだろうにしても、やっぱりこう本当に携帯で電話ができて、ね、端末になっててっていう時代に、今の時代をちょっと大事にしたいなっていうことは思いました、私も。なんかね、ちょっとお話し逸れてしまったかもしれないんですが、さて、ターミネーターなんですが、皆さん、どのお話が好きですかね。私は、一作目すごく好きだったっていう話もしたんですけど、2作目、3作目で、なんかシュワちゃんがね、こう味方になったっていうのはね、ちょっとね、なんとなく許せないところが実はありまして。だけど有名なね、セリフはやっぱり2作目3作目とかで出てきたもんですから、やっぱりこれはこれでいいやとか思っていいです、はい、だから時間軸としてはね3種類あるんですよ。だからターミネーター2、3、4っていうのが1軸で、2軸がターミネーターのジェネシスはね、本当に全然違うパラレルワールドっていうイメージであったそうなんですけど、で今回ターミネーターのニューフェイト、ね、今後ねもし次回作ができるとしたらどこからねつながっていくのかなっていうことはなんか楽しみな面はあります。それとあと、シュワちゃんとそれからリンダ・ハミルトさんがいろいろこうねお話をしてるんですけど、まあシュワちゃんとしてはもうこれが最後よっていうことを言ったみたいなんですが、リンダさんのその血の滲むような努力あったみたいです。そりゃそうですよね。なんて言ったって銃を構えなきゃいけない、あとね顔にできたシワは消せない、でただだけどそのターミネーターの一作からこのターミネーターニューフェイトに至るまでに二十何年っていう時間が過ぎてたっていうことを、その間どういうふうにこのサラ・コナーさんがね人生を過ごしてきたのかっていうのをこう想像してで演じてるんですね。であとスタントマンさんと同じような内容でリンダさんも演技をしたんですけども、やっぱりリンダさんがやった通り のスタントをスタントマンさんもやるんですって。でそれを見てリンダさんが、私がそれやったのにもっていう悲鳴のような叫びも聞こえてきたりして、もうね映画を制作するのは本当になんかもうね、なんていうか冷酷なまでの追求心で、ね、作品を仕上げていく人たちがいるもんですから、リンダさんもいろいろ言いたいことはあっただろうけどぐっとこらえて、でも鬱屈した人間性をもう見事に表していました、ね、どういうふうに、サラ・コナーさんが、ね、新しい人たちにどんな言葉を投げられるんだろうっていう、はあ、本当にサラさんね、本当サラ・コナーさんも本当に知らない人はいないんですよね、サラ・コナーさんの名前を。だけど今回はどういうふうに、ね、お話が展開していくのかなっていうのはぜひ見ていただきたいと思います。ちょっと早いんですけど、以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキー
キーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはアナと雪の女王2でした。待ちに待った映画でね、なんかすごく楽しい映画になってました。ね、ところどころちょっと水のシーンがあったりするので、ちょっと気をつけてください ね、 はい、あとですね、ポッカイタイム両術ではターミネーターニューフェイトでした、原作っていうか一作目にね、こう順次で作られたっていう作品なんですけどね、やっぱり下馬評はね、あんまりね評価良くなかったんですけど、私の中ではいやしょうがないよ、もういろんなお話がもうこの20何年間にあったんだからって思って、よしよしって言ってあげたいなっていう気持ちではいますかね、はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第169回目放送、熟成と時の流れ、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の献立は野菜たっぷり入れたエビマヨネーズにしようと元気いっぱいの DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.